ようこそ。今回はスポーツ、特にバドミントンですね。こういう対人競技でのパフォーマンス、これを左右する、なんていうか、目には見えないけどすごく大事な内なる戦いについてちょっと深く掘り下げていきたいなと思ってます。ネットの向こうの相手だけじゃなくて、実はこう自分自身の脳の中で繰り広げられている、そういう駆け引きの話なんですよね。で、手元にある資料がですね、愛知県のバドミントンスクールフェニックス愛知さんの、ブログ記事からの抜粋なんです。このタイトルがまたすごいんですよ。格言、安堵という罠を断ち切れ、脳科学が明かす闘争心こそが勝利への唯一の羅針盤である。かなりこう強いメッセージですよね。今回の探究で目指したいのは、この記事を手がかりにして勝利をつかむために大事な闘争心っていう力と、それから、意外な落とし穴である安堵、これらが僕たちの脳の中でどう働いて、パフォーマンスにどう影響するのかを、脳科学の視点から解き明かしていこうと。単なる根性論とかじゃなくて、脳の仕組みに基づいたもっと実践的な戦略を探っていければなと。さあ、早速ですが、お願いできますか？
はい、これは非常に興味深い切り口だと思いますね。人間の脳が何ていうか、もともと持ってる、ある種のデフォルト設定というか、省エネを好む本能的な反応と、それとは逆に高いパフォーマンスを発揮し続けるために必要な、こう意識的で覚醒した精神状態、この間の何ていうか、せめぎ合いを扱ってるわけですね。バドミントンっていう具体的なスポーツがテーマですけど、ここで語られている洞察っていうのは、例えばあなたが仕事でプレッシャーのかかるプレゼンに臨む時とか、あるいはそうですね、難しい試験勉強なんかで集中力を保とうとする時とか、日々のいろんな場面で直面する課題にもこれ深く関わってくると思うんですよ。なぜこの安堵っていうのが罠になりうるのか、そのメカニズムを知るっていうのは、多くの状況で役立つはずです。そのなぜの部分をこれからじっくり見ていきましょうか。
はい。まず、記事がこう冒頭で打ち出している考え方ですね。コート上で本当に戦うべき相手は、ネットの向こうの敵ではない、自らの脳内に巣くう本能そのものだ。これ具体的にはどういうことなんでしょう。僕たちの内なる戦場っていうのはどういうものなんですかね。
これはですね、勝敗を分けるものが単に技術の優劣とか、身体的な能力、それだけじゃないんだよという、重要な指摘なんです。それ以上に、その瞬間の自分の脳の状態、つまり感情の起伏であるとか、思考のパターン、これがどれだけ自分の持ってる力を引き出せるかに、もう直接的に影響を与えてるということなんですね。
はあ、なるほど。
だから相手の実力がどうこう言う前に、まず自分の脳がちゃんと戦える状態になってないと、本来の力は、発揮できない。そういうことですね。
相手を見る前にまず自分の脳を整えろみたいな。感情とか思考がパフォーマンスのこう土台になってるってことですか？
まさにおっしゃる通りです。特に感情というのは、良くも悪くもパフォーマンスを劇的に変える力を持ってますからね。
では、その鍵となる脳の働きの一つ、闘争心についてちょっと見ていきましょうか。記事では、この野郎には負けたくないっていう、かなりこう吐き出しの感情が重要なんだと書かれてますよね。この強い気持ち、確かに、パワーの源になりそうな感じはしますよね。よく言うアドレナリンが出るみたいな、そういうイメージですかね。で、ここからが面白くなってくるんですけど、脳科学的にはこの時脳の中では一体何が起こってるんでしょう？
その、この野郎には負けたくないという強い感情、つまり闘争心ですね。これは脳の奥深くにある、アーモンドの形をした小さな器官、扁桃体、これを強く活性化させます。扁桃体っていうのは、恐怖とか怒り、快感といった、私たちの生存にこう関わるような基本的な情動反応、その処理センターみたいな場所なんです。
扁桃体、はい。
で、闘争心によってこの扁桃体が興奮すると、それが引き金になって自律神経系に信号が送られるんですね。で、体を活動的にする方の交感神経系が優位になる。その結果として、神経伝達物質であり、ストレスホルモンでのあるノルアドレナリンという物質が、脳内とか全身の神経の末端からこう放出されるわけです。
ノルアドレナリン、名前は聞いたことあります。これが放出されると、体とか心に具体的にどんな変化が起こるんですか？
まず心臓がドキドキしてきますよね。それから呼吸は早く浅くなる。瞳孔がこうカッと開いて、より多くの光を取り込もうとする。それから筋肉への血流が増えて、瞬時に動けるように備える。まさに 体が戦闘モードに入るわけです。
へ
え。記事にもあるように、脳は覚醒して集中力、注意力、それから反応速度、これが極限まで高まるんですね。これがトップアスリートがよく言うゾーンに入ったって表現する、研ぎ澄まされた最高のパフォーマンス状態を引き出す、神経科学的な基盤の一つだと考えられています。
なるほど、体の戦闘スイッチをこうガツンと入れるわけですね。でもこの野郎っていう、なんかある種ネガティブにも聞こえかねない感情がその最高の状態への入り口になるっていうのは、なんだか意外で、面白いですね。ただ記事はこの闘争心をショラハの剣とも言っていますよね。これ扱い方を間違えると危ないということでしょうか。どんな危険性があるんでしょう。
そこが、非常に重要なポイントになります。ノルアドレナリンによる覚醒効果というのは、適度なレベルであれば今説明したようにパフォーマンスをこう飛躍的に高めてくれるんです。しかし闘争心がちょっと過剰になったり、あるいはプレッシャーが極度に高まったりして、このノルアドレナリンが、分泌されすぎてしまうと、今度は逆の効果が現れてしまう。
逆効果ですか。
具体的に何が起こるかというと、私たちの思考とか理性的な判断、計画を立てたり、あと感情のコントロールですね、こういう高度な認知機能になっている脳の前の方の部分、前頭前野、ここの働きが過剰なノルアドレナリンによってなんと抑制されてしまうことが分かってるんです。
冷静に考えるための脳のいわば司令塔みたいなところが興奮しすぎると逆に機能しなくなっちゃうんですか。
まあ機能しにくくなると言った方がいいかもしれませんね。そうなると客観的な状況判断とか相手の動きを読むみたいな戦略的な思考がこう難しくなって、むしろ感情的な反応とか単純で衝動的な動き、そういうのが目立つようになっちゃう。記事で指摘されている力みとか焦りっていうのは、まさにこの状態を表しているんですね。脳が状況をコントロールできなくなって暴走を始めてしまうというわけです。トッププレイヤーたちが優れているのは、この扁桃体から突き上げてくるような闘争心の衝動をちゃんとパワーに変えつつも、同時に前頭前野の冷静さによってそのエネルギーをこう適切にコントロールして、自分にとってベストな覚醒レベルを維持する、その術を経験的に、あるいは無意識的に身につけてる点なんでしょうね。だからこそ記事では優れた脳の供給手なんて表現されてるわけです。
脳の供給手。
あなたも例えば大事なプレゼント化試験で緊張しすぎてなんか頭が真っ白になっちゃったり、普段なら絶対しないようなこうボンミスをしちゃったりした経験ありませんか。
ああ、あります、あります。大事な場面で力んで空回りしたり、カンカンなはずの質問に答えられなくなったり、あれはじゃあ司令塔が一時的にダウンしてたみたいな感じなんですね。なるほど、納得です。
ダウンというよりはノルアドレナリンのバランスがちょっと崩れちゃって、一時的にその機能が発揮しにくくなっていたと考えるのがより正確かもしれませんね。
なるほど、闘争心のコントロールもこれは一筋縄ではいかないわけですが、記事はさらに厄介で、しかもこう気づきにくい敵がいるぞと警告してるんですね。それが安堵。特に相手がミスをしてくれて、棚ぼた式にポイントが入った時なんかに感じるあのホッとした気持ち、これがなぜそんなにも危険なんでしょう。正直ちょっと意外なんですけど、ラッキーなポイントなんだから素直に喜んじゃダメなんですかね。
ここがこの記事が提示する洞察の中でおそらく最も重要で、そして直感に反する部分かもしれませんね。相手が簡単なミスをしてポイントを得ると、私たちの脳は無意識のうちにそれを目の前の危機が去ったとか脅威がなくなったと解釈してしまう傾向があるんです、
はい、
すると何が起こるか。脳はですね、集中して課題に取り組むための神経回路網、いわゆるタスク遂行モードであるタスクポジティブネットワーク、これの活動を弱めてしまう。で、代わりにエネルギーを節約して心がこう内側に向かったり、過去のことを思い出したり未来のことをぼんやり考えたりする状態、脳科学でディフォルトモードネットワーク DMN と呼ばれるネットワーク、こちらの活動を活発にしてしまうんですよ。
待ってください。相手のミスでラッキーって思ってホッとした瞬間に脳は勝手に、はい、休憩モードねって切り替えちゃうってことですか。いわゆる省エネモードとか、ここにあらずモードみたいな。それはかなり衝撃的ですね。自分で意識しないうちに集中力がこうそがれてたなんて。
まさにそういうことなんです。 DMN というのはリラックスしている時とか明確な外的なタスクがない時に活発になる、まあ、いわば脳のアイドリング状態みたいなものなんですけど、試合の最中という本来なら集中し続けなければいけない場面でこのモードが優位になっちゃうと、当然次のプレーへの集中力は散漫になるし、反応も鈍くなってしまう。
うわ
ー。記事ではこの状態を内なる雑念が生まれる瞬間だと捉えていて、それがせっかく高まっていた覚醒レベルをもう致命的に引き下げてしまって、試合の流れというあの非常にデリケートな神経回路を焼き切ってしまうとまで表現してるんですね。
流れを焼き切る、なんか恐ろしい表現ですね。だから記事はラッキーなポイントなど一つもないとあんなに強く言い切ってるわけですか。相手のミスは喜ぶべきことじゃなくて、むしろ自分の集中力を奪う巧妙な罠なんだと。
その通りです。相手のミスに対して単にラッキーと感じて安堵感に浸るっていうのは、結果的に自ら集中力のスイッチをオフにしてしまう行為に他ならないわけです。それに対して常に高いレベルで戦い続けられる、いわゆる勝者のメンタリティを持つ選手というのは、たとえ相手が単純なミスをした場面であっても、それをいや、これは自分がプレッシャーをかけ続けたからこそ相手はミスせざるを得なかったんだというように、自分に起因する必然として、こう能動的に意味付けをする傾向があるんですね。
へえ。
そうすることで安堵感に流されることなく、脳を常にタスク遂行モードに保って集中力を維持し続けることができると。
捉え方次第で脳の活動モードまで変わっちゃうってことですか。ラッキーって思うか、いやこれは自分のプレッシャーの結果だと考えるかで、集中力が続くかどうかが決まってしまう。これはかなり興味深いですね。
ええ。そしてこれはあなたの日常にも当てはまるかもしれないですよね。例えば長時間集中して取り組んでたなんか難しい仕事が一段落した瞬間とか、あるいは上司から予期せず褒められた直後とか、ふっと気が緩むような場面、想像してみてください。
ああ、ありますね。
その安堵の後、すぐに次のタスクに意識を切り替えて集中力を維持できてますか。それともしばらくなんかぼーっとしてしまったり、他のことを考え始めちゃったりしませんか。この安堵の罠というのは、パフォーマンスが求められるあらゆる場面に潜んでいる可能性があるわけです。
確かに、仕事でこう大きな山を越えた後とか、急になんか燃え尽きたみたいになって、次の仕事へのエンジンがなかなかかかりにくくなることありますね。あれももしかしたら脳のモードが切り替わってたのかもしれないですね。
うん、その可能性は十分考えられますね。脳っていうのはやっぱり変化よりも安定を、活動よりも休息を本能的に求める傾向がありますから。
さて、ここまで闘争心の力とリスク、そして安堵という思わぬ罠について見てきました。どちらもなんか使いが難しいわけですけど、結局僕たちはどうすればいいんでしょう。この記事が最終的に提案している最も現実的で、まあ効果的な戦略っていうのは何なんでしょうか。
人間の脳というのはですね、その進化の過程を通じて危険とか不確実性を避けて、できるだけエネルギーを使わずに安全で予測可能な状態、つまり安堵できる状態を本能的に好むようにできてるんです。ですから相手のミスに対して、ああ助かったとか、ほっとしたと感じて無意識に集中力を手放してしまうっていうのは、ある意味脳の設計からすればすごく自然な反応なんですね。
うん。
だからこそ多くのプレイヤーが意識しなければこの安堵の罠にはまっちゃう。しかしこの記事が力説しているのは、その脳のまあデフォルト設定ともいえる安堵の罠に、試合のたびにポイントのたびにこう無防備にはまり続けるくらいなら、闘争心を選び続ける方がよほど建設的だということなんです。
ということは、脳が自然に流れ着きやすい安堵に身を任せて集中力を失っちゃうくらいなら、闘争心を持ち続けることで起こりうる暴走のリスク、つまり過覚醒のリスクをある程度は受け入れた上で、それでも意識的に闘争心っていう覚醒スイッチを自分で押し続ける方が結果的に良いパフォーマンスにつながる可能性が高いと、この野郎には負けたくないっていう、ある意味原始的ともいえる感情を戦略的にこう選択し続ける、そういうことですか？
そういう解釈で、良いと思います。もちろん理想を言えば、闘争心を完璧にコントロールして常に最適な覚醒レベルを維持できる脳の調教師になること、それがベストです。しかし特に相手のミスでついつい安心して集中が途切れがちな多くの、まあ、一般的なプレイヤーにとっては、安堵によってパフォーマンスが低下してしまうそのデメリットの方が、闘争心による多少のリスクよりも現実問題として大きい場合が多いんじゃないかと。
なるほど。
であるなら、たとえそれが完璧なコントロールじゃなくても、意識的に闘争心という脳を覚醒させてタスクモードに保つための強い感情を選び続けることこそが、結果的に最も安定して高いパフォーマンスを引き出すための極めて実践的な脳科学戦略なんだと、この記事は結論付けているわけですね。
なるほど。アンドっていう落とし穴に毎回こう落ちてしまうくらいなら、多少リスクがあっても闘争心っていうエンジンをかけ続ける方がトータルで見れば前に進めるってことですね。これはすごく実践的な考え方ですね。
そうですね。だからこそ記事の最後には、この野郎と心の中でつぶやき、胸に熱さを感じてからサービスを打ちましょうっていう、非常に具体的で一見するとえっと思うようなアドバイスが添えられてるんですね。これは単なる精神論とか根性論じゃなくて、扁桃体を意図的に刺激してノルアドレナリンの分泌を促すことで、脳を強制的にタスク遂行モードに引き戻して、安堵による集中力の低下を防ぐための具体的な行動トリガーを提案していると、まあ、読み解くことができるわけです。
この野郎とつぶやいてサーブ、まあ、実際に声に出すのはちょっと勇気がいりますけど、心の中でその気持ちをこう再燃させるっていうのは試してみる価値はありそうですね。
で、声に出すかどうかは別として、その根底にある安堵に流されずに意識的に闘争心、つまり集中状態を選択するという、その思考プロセス自体がパフォーマンス維持において非常に重要だということですね。
いやー、深いですね。結局本当の勝負っていうのは、コートの向こう側にいる相手というよりも、自分自身の脳の中で起こっていることをいかに理解してマネジメントするか、そういうことなんですね。闘争心っていう使い方を間違えれば暴走しかねない強力なエネルギーを、まあ飼いならしつつ、そして何よりも安堵っていう一見心地よいけれど実はパフォーマンスを蝕む罠に意識的に陥らないようにすること、常に集中を選び続けるその意思が鍵だと。
まさにおっしゃる通りです。脳の仕組み、特に私たちのこう本能的な反応パターンを理解して、それを逆手に取るような戦略を立てることで、より高いレベルのパフォーマンスを目指す。それがこの記事から得られる、まあ革新的なメッセージと言えるでしょうね。そして最後に、これを聞いているあなたに一つ考えてみてほしい問いがあるんです。この記事は、まあバドミントンという競技スポーツに焦点を当てていますが、この安堵の罠、つまり予期せぬ成功体験とか、困難が去ったと感じた瞬間に生じる気の緩みが、結果的に集中力とか次の行動への意欲を奪ってしまうという現象、これはあなたの日常生活のスポーツ以外の場面にも結構忍んでいるんじゃないでしょうか。例えば、そうですね、苦労して大きなプロジェクトを一つやり遂げた、その達成感に去ってるまさにその時、あるいは上司から思いがけず高い評価を受けた直後、またはそうだな、投資がうまくいって利益が出たなんていう場面かもしれません。そういったホッとした瞬間、あなたは完全にこう安心しきってしまって、その結果次に取り組むべき重要なステップとか、あるいは忍んでいるリスク、はたまた目の前に現れた新たなチャンスに気づかないうちに見逃してしまっている、そんなことはないでしょうか。日常生活に住むこの安堵の罠の存在にあなたはどれだけ気づけていますか。
日常における安堵の罠、これは本当に深く考える価値がありそうですね。目標を達成した時とか、うまくいった時こそ次への備えとか、さらなる成長のチャンスがはずなのに、ついつい予断してしまう。そのメカニズムが脳のこう省エネを好むデフォルト設定にあるとしたら、これは相当意識的に肯定していかないといけないことなのかもしれませんね。今回の探究はここまでとしましょうか。いやー、非常に示唆に富む内容でした。また次回の探究でお会いしましょう。